唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、御子イエス・キリストは病気の人を癒し、健やかな命を回復されました。憐れみをもってこの世の悩みを顧み、癒しの道からによって人々と国々と健全なものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第24編、泉のほとりの中面左側の購読詩編をご覧ください。詩編第24編、地とそこに満ちるもの、主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、それは潔白な手と清い心を持つ人。主はそのような人を祝福し、それは主を求める人。城門よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。城門よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、人の砦は主よあなたです。人はあなたの懐で安らぎを生きるものとして作られました。私たちはあなたの宮を思い、あなたの恵みを思います。あなたの皆と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。私たちは自分を頼りません。あなたに身を寄せ、あなたの教えに聞き従います。それこそ私を揺るがないものとする岩だからです。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎ゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年もこの地上に来られたキリストが十字架につけられた時を覚える受難節を今週迎えます。御子を与えられるほど世を愛された、 この真実がいかなる福音、命の言葉であるか、これまでより深く知るようにしてください。人の罪はどれほど悲惨なものでしょうか。私たちは人の罪について無知ではなく、気づくもの、知るもの、分別するものでありたいと願います。それゆえにあなたが御子を通してなされた恵みを今より深く知るものとしてくださいますように。この受難節の時を主の十字架の意味をまっすぐに受け止める時と過ごしたいと思います。どうか一人一人罪の道から遠ざけ、十字架の力を心と体に身につけて生きるものとしてくださいますように。どうかこの時代に十字架の力、福音の力を示す教会として用いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。出エジプト記第20章4節から6節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章4節。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。
Oh.
私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならないと命じられました。他の神があってはならない。私たちはこの第一の戒めから、他の神とはまず人自身自分を神としない、あなたは神ではないという自分をわきまえ知ることから、唯一の神のみ神であられることを心に刻みました。それからあなたは自分のためにいかなる像を作ってはならないと命じられる第二の戒めから、成功の神、繁栄をもたらす神、勉強の神、恋愛の神などなど、自分の都合に合わせた神を作り出すこの世のものが教会に入り込んできますと、私は主と言われる神を偶像化してしまうことが起きると話してきました。使徒パウロのむさぼりが偶像礼拝だとの教えからも、むさぼりが人自身の心を鈍くし、神を自分のために偶像化する、人に内在する偶像を作り出す本質を教えているとも見てきました。そして人を罪から救い、本来輝かしいご自分のお姿へとされるために御子イエスを惜しまれなかった神、その絶大なる御業をなされた天地の作り主、聖なる父を人のむさぼりが作り出すこの世の神々のようにしてはならない、絶対にそうしてはならないとも心に刻んできました。今日も前回予告した通り、第二の戒めにもう一度耳を傾けたいと思います。あなたは自分のためにいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神であると。ここに熱情の神とあるのは、正確には妬みの神という言葉です。熱情の神としたのは、神様を妬みという言葉で表すことに抵抗があったのかもしれません。しかし断っておきたいのは、妬みといえども、これは当然罪深い人間から出る、発せられるものとは異なります。聖なる神の妬みです。それを言葉で表すことは非常に難しいことですが、しかしこの妬みという言葉ほど正確な言葉もないとも思います。後でこの話に戻ることとし、ここでこの実戒は創世記一章二章の天地創造されたその神様によって語られた言葉であるとの内容を、ここでもう一度思い起こしたいのです。神が作られた天地、そこに神は良いもので満たしてくださいました。最後に人をご自分にかたどり、人を作られ極めて良いとされました。すべての良いを人のために満たしてくださった神の御心が満ち満ちている、それが創世記一章二章です。光をはじめ、人が生きるために、人が楽しむために、人に与えるために、すべてを作られ整えてくださいました。上は天、下は地、また地の下の水の中にあるいかなるものをも作られました。それらをどうして作られたのか、人のためです。ご一緒に記憶したいのは、それらは
もともと人のために作られあるものです。であるのに、自分のためにいかなる像を作る、天にあるもの、地にあるもの、水の中にあるものの形を作る、自分のためにそれらにひれ伏し使えるとは、それは神創造の御業、その秩序を根底から否定すること、いや、それどころではありません。人は神ご自身にかたどられ作られたのです。ご自身の似姿に作られた、その神の栄光に輝く神のお姿を持って、あらゆる生き物の像を作り、それにひれ伏す、それは人への尊厳、人の尊厳への冒涜では済まない話です。神への冒涜、神の尊厳を踏みにじる暴力に他なりません。人類の罪ゆえに、私は主あなたの神と言われる主が、御子を与えられるまで人へ注がれた神の聖なる純粋という言葉では収めきれないほどの、その神の御心が創造の御業に、人を作られた、生んでくださったその御業に現れているのです。その御心を知れば知るほど、知れば知るほど、人がいかなる像を作り、それらにひれ伏し仕える、それに対する激しい妬みに信仰者自身も捉えられるはずです。預言者たちは、この神の妬みが、神を思うその思いが、彼ら自身の心を食い尽くし、彼らの心になっていたのでした。皆さん、私たちもこの神の妬みにさらされるものではなく、神の妬みを知る人たち、預言者たちに連なる、その人への神の御心を私たちも持つよう求め、さらに熱望して生きようではありませんか。主なる神は言われました。私を否う者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えると。ここで私を否む者にはとありますが、正確には私を憎む者にはという言葉です。神を憎む者には、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うとありますが、これは誤解されることが多いので、これについて少し話してから進めていきたいと思います。固い話になりますが、二つあります。ヘブライ語テキストには罪という言葉はなく、罪の結果を表すトガという言葉が使われています。聖書においてのトガとは、罪の結果、それに伴う刑罰を担わなければならない状態を表す言葉です。もう一つ、ここには問うという言葉がありますが、誤解を招く訳語だと思います。なぜなら、父祖の罪を子孫に問うという理解になってしまうからです。正確には、父祖の罪ゆえに担わなければならない咎が、罰が三代四代の子孫にまでその影響が及ぶという意味です。父の罪の報いを子が受けるという意味ではありません。バビロンで捕囚となった民は、当時捕囚となった境遇を、父がついブドウを食べると子供の歯が浮くと言ったようです。すなわち、父祖の罪の報いを自分たちが受けていると言っていたのです。主はそのために預言者エゼキエルを通して語られました。このことわざを繰り返し言っているが、一体どういうことかと。そして、見よ、すべての魂は私のもの、父の魂もこの魂も私のもの、 罪を犯した魂が死ぬ、罪を犯した人が死ぬと答えられたのです。ただバビロンへ強制移住させられた民の間に生まれ育った子たちが父祖のトガが招いた状況の中生きていたという事実は、父祖のトガが3代4代にも及んだということの表れと理解できます。しかしそれは父祖の罪やトガそのものが子孫に負わせられ、その子孫を滅びに至らせたのか、そうではありません。父と蜜のあふれるカナンに住まわせられても、民は罪と悪を行い、そのトガが子孫にまで及ぶようなことをしましたが、バビロンという他国での捕囚の民という境遇の中でも神を恐れる民がいました。彼らによってバビロンの諸国に神の皆が大いに恐れられることがありました。すなわち人はそれぞれ自分自身の罪によって滅びるのであって、先祖の罪ではない。人はそれぞれ置かれたところで信仰によって生きるということが明確に明かしされてきたのです。他方、私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみと仰せられました。人の咎が三代四代と言われたことに対し、戒めを守る者には千代に及ぶ慈しみがつけられたのです。どれほどご自分の戒めを愛し、それに生きる者を喜ばれることかと思いませんか。一方、これも父祖の信仰がこの罪を負うという話ではありません。イスラエルが罪と悪を重ねる中で、人はそれぞれ自分の罪によって死ぬ。しかしそのような中でもアブラハム、イサク、ヤコブ、またダビデの名を思い起こされ、イスラエルへの灯火を消されない、その慈しみの歴史をも明かしされてきたのです。そして今日の聖書箇所は、私たちの目の前に私を憎む者、私の戒めを守る者、その二択の人生生き方があると提示しています。それが自分自身のみならず、自分の子孫への影響もあるとのことです。神の戒めが隣人への愛の技に集約されるということは、次の世代への愛にも適用できるものではないでしょうか。今の私が神の戒めを愛し生きるということが、私の子子孫への愛の技にもつながるということです。それが神を憎む者か、主の戒めを行う者か、この時代を生きるこの私による、このための一万の祝福の言葉より、神の戒めを愛して生きようではありませんか。ところで、ここに神を憎むとありますが、人は目にも見えない神を意識的に憎むということがあるでしょうか。世界中には80億人がいると言われていますが、私は神を憎んでると自覚して憎むという人がいなくはないとは思いますが、ほとんどいないのではないでしょうか。注目すべきは、私を憎む者に対し私の戒めを守る者が言われていることです。私を憎む者というのは、私の戒めを守らない者とも表されることです。これまで自分のために人はいかなる像を作る、また見えざる像を作り、神を偶像化してしまうことを、この第二の戒めを通して見てきました。この最後にある私の戒めを守らない、私を憎む者というのは、別の意味での深刻な偶像礼拝をも示しているものです。主イエスはヨハネの福音書15章で、 私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らには罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で、私と私の父を憎んでいると言われました。これを聞いていたユダヤ人たち、この主イエスの言葉が理解できなかったのです。自分たちが神を憎むと誰も思っておらず、むしろ神を愛し神第一という信仰に生きているとの自覚でした。しかし主イエスの民へのご判断は、あなた方は神を憎んでいるということでした。民にその自覚はなかったのです。そして私たちは知っています。民が主イエスを十字架につけたことを、彼らの言葉や自覚とは違い、それほどに神を憎み神を拒んだということではないでしょうか。主イエスから表される神が彼らには見えない、存在しないと伝わるものです。人の罪のために代償の捧げ物となられた十字架の主イエスからは、ご自身を聖なる捧げ物とされた、律法が教える神の戒め、愛の戒めが完全に行われたのを見るのです。他方、主イエスを十字架につけた民の指導者をはじめ、ユダヤの民、妬み、あらゆる偽りの証言、侮辱の言葉、救い主だろう、自分を救え、メシアだろう、降りてこい、との数々のあざけり、神の戒めを守らないどころか、神を憎んでいるということでした。なお、そのようにして、聖書が証しする神ではない、自ら別の形、別のイメージ、別の像の神を証しし、表していたのです。神を自ら異なる神にし、それに比例をし、仕えていたのです。実戒はその彼らのために与えられたのでした。神を憎んでいるとの自覚がないにしても、実戒のすべてを捨てたそのあり方には気づかなければならない。主イエスは気づかせてくださったのです。例えば、殺してはならないと言われ、隣人を憎む、妬む、見下す心、それも人殺しであると、火の地獄だと。しかし、民はそのようであっても、よしとしてくれる神であってほしいことのようでした。その心に、キリストが実戒を通して教えられる神は、自分たちが願う神ではない。彼らは、その神をまっすぐに述べ伝えるキリストを憎んだのです。それは、神を否定し、神を憎むということなのでした。民にその自覚はありませんでした。皆さん、十字架は、2000年前のあの罪深い、悪しき、心の鈍いユダヤ人たちが起こした出来事と思ってはなりません。私は思うのです。今、この時代に、教会に、主イエスが現れたなら、人は拒まないだろうか、私は憎まないだろうか、十字架につけないだろうか、と。私たちは、主イエスを使わされた、主イエスが明かしされた神ではない、別の神々を、別の形、別の像の神を作ってはいないだろうか、と。実戒は、今日見ているこの第二の戒めは、神の民とされた教会にも語られていることを忘れないでいきましょう。この時代の民には適用外ということではありません。今日、主なる神は、私を憎む者に対し、 私の戒めを守る者への慈しみと愛を語られました。またヨハネの福音書で主イエスは、私を愛する者は私の戒めを守ると教えておられます。皆さん、神の御業を思い起こしましょう。天の父が天地創造、万物をどうして作られたのか、人をご自身にかたどられ作られたことを、栄光に輝く神のお姿を映すものとして作られたことを、その良いとされた人へと救われるために御子を惜しまれなかったことを、さらにその御子の流された血、裂かれた肉を食することの意味を、それらをすべて成してくださった神が与えられる戒めです。その神が与えられる、その天の父が与えられる戒めです。その戒めにはなお、私を良いと導くための神の御心が表されている。なんという恵みでしょうか。神の創造の御業、神の秩序を否定し、神を憎んで生きてきたかつての生き方を捨て、私を作られた神の戒めを愛し、御子を与えられた神の戒めを愛し生きていきたい。それで輝く神の栄光を映し、神の尊厳を表すものとして生きていきたい。神の創造の御業、人を作られた父の御業、その尊厳を犯すことに対しては、私たちも神の妬みを抱く、知る、その神のものとして生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。聖なる神、あなたの純粋な御心を見ることができればと願うものです。あなたを愛する心が私の心を食い尽くし、人を思うあなたの御心、妬みをも知るものとしてください。御子を与えられたあなたの御業にとらわれ、あなたの戒めを愛し生き、あなたのお姿を映し出す、表すものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体であり私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。私たちを憐れんでください。世の罪を除く神の子羊。
私たちに平安を与えてください。
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。大友さんから、はい、よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。また続けて足を運んでいただければと思います。それでは報告をいたします。レントのご挨拶をイースター献金袋と一緒に城西市に配布しました。ご覧ください。レント入りは今週の水曜日2月14日からです。そして今日は定例の役員会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。主よ、私の手どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。